君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
物が動けば摩擦が起こり、部品は摩耗します。動いたことによる摩擦がなければ部品の摩耗もなく、部品はいつまでたっても新品です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はトライボロジーでいい感じ、義歌大機械工学系准教授竹市義則先生のお部屋を訪ねます。
今日はトライボロジーのお話ということですけれども、
はい、トライボロジーっていうのは多分あまり皆さん知らないと思いますけれども、
はい、初めて聞きます。
はい、もともとは摩擦とか摩耗とか、あとそれを減らすための潤滑というものをですね、
はい、
いろいろ研究している人たちがいまして、
うん、
でまあ、そうは言ってもあまりその摩擦だ摩耗だという言葉に皆さん馴染みがないもんですから、
うん、
広くみんなにこう知っていただこうと。似たような言葉というかエコロジーっていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、
うん、
まあ、ああいう形でもういちいちエコロジーって何だったっけって考えなくても、すぐにトライボロジーって言えばこれだよねって分かるようなぐらいに、
うん、
普及させたいという意味で、
うん、
50年以上前に、うん、作られた造語なんですね、
う
ん、で、まあ、中身は結局摩擦とか摩耗とかで、それを減らすための潤滑っていうものを研究して、まあ、少しでもこうそういったものを減らすことで、まあ、結果的にはエコロジーに大きく貢献できる、そういった技術と考えていただければいいかと思います。
それをひっくるめてトライボロジーという、
そうですね、はい、学術分野になりますね。
摩擦ってね、学生時代にいろいろ世の中は何だって摩擦と関係してるっていう話は聞きますね。
そうですね、摩擦は必要な部分も確かにありまして、
摩擦がもしゼロだったら僕らバラバラになっちゃう
ってことですよね。そうですね、はい、ですから摩擦ってのはなきゃ困るもんなんですけども、
はい、
一方でやっぱり摩擦が大きいと、例えば自動車もそうですけども、
うん、
燃費にはもうもろに効くようなものになりますし、うん、それから物と物とが擦れる抵抗が大きいので簡単に削れるようになってしまうんですね、
うん、
なので、まあ、やっぱり近代社会においては摩擦や摩耗っていうのをとにかく減らしたいというシーンが非常に多いというのも事実だと思います、
うん、まあ、摩擦が減れば摩耗も減る。
そうですね、基本的には、まあ、摩擦を減らすことっていうのが重要になってくると思います。
大事な分野ですね、トライボロジー。
そうですね、あまり知られませんけど、
でもそういう研究があるから車はエコロジーになるし、
はい、そうです
ね、ことですね、ええ、工場のいろんな機械とかも、うん、環境負荷を少しでも減らして動くことができるわけなんです
ね、はい、そうですね、はい、私の研究室ではですね、
うん、
トライボロジーといって、まあ、摩擦や摩耗を減らすための、まあ、潤滑方法をいろいろ研究するんですけども、
はい、
一般的に皆さんがこう摩擦を減らすっていうと、まあ、油を刺したりですとか、
うん、
もしくはグリースを塗ったりして、
うん、
まあ、要するに表面がぬるぬるな状態にしてやることで、
うん、
滑りやすくするっていうのが、まあ、一般的だと思うんですね。
油を使うんですね。
はい、そうですね、
はい、
ただそれが使えない場所とか使いたくない場所っていうところもいっぱいありまして、
うん、
まあ、油ってやっぱり簡単に汚れてしまいますから、
うん、
その汚れては困るけども物と物とが擦れる場所ですとか、
うん、
あとは油っていうのは比較的水なんかと比べて蒸発するまでの温度が高いんですけれども、
うん、
それでもかなり高い温度になると油自体ももう沸騰して蒸発してしまいますので、
うん、
そういうような高い温度のところでは使うことができないですね。
高いところで例えば回転する部分とかっていうのは
そういうものです、はい、
油グリースとかは使えない、
使えないです。そうは言っても使わなければいけないので、
うん、
もうジャージャーかけながら、
油をかけながら、
はい、環境に悪い使い方ではあるんですけども、
うん、
そういうような使い方をするような場所もありますね。
高温になっているから油がすぐ飛んじゃうから、はい、
飛んじゃうんですね。 そういうような場所で、なんとかこう摩擦抵抗を下げたいということで、うん、固体潤滑、まあ、固体潤滑材料とか固体潤滑剤というものを使って摩擦抵抗を下げるという方法がありまして、それを主に研究しています。
それは油ではないんですか？
はい、油ではないですね。基本的にはあの常温のこの蒸気圧の下では固体の、うん、状態の材料ですね。
まだこの世にはない、
実は固体潤滑剤というもの自体はもう古くから使われてまして、うん、それこそ、皆さんが使われるその鉛筆の芯ですとかに中にあの黒鉛というものが入ってるんですけども、はい、黒鉛というのはあの代表的な固体潤滑剤でして、あの物を滑らせるところに黒鉛の粉を撒いてやると非常に滑らかに滑りますね。
へー、はい、鉛筆の芯を粉にして、はい、そのキコキコいうところとかにこうパパってかけてやると、はい、よく動くようになる。
そうですね、あの今では市販のものが出始めたんですけども、うん、鍵穴ですね、はい、あの鍵穴って結構しばらく使ってるとこう周りが悪くなったりするんですけども、はい、あそこは絶対にあの油は刺さないでくれって言われるんですね。というのは鍵穴ってのは結構ホコリとかが詰まりやすいところでして、うん、でそこにあの油を入れると中でこうゴミの玉になってしまって余計動かなくなると。
へ、
でそういったところには油ではなくて、固体潤滑剤が使えるということで、うん、まだそういった製品がなかった頃はあのその鉛筆の粉を細かくカッターで削ってやって、うん、その中に流し込んでやって、うん、で鉛筆あの鍵でゴシゴシと数回あの出し入れしてやると、うん、あの黒鉛の成分が鍵の穴の中いろんなところに付着して、で滑らかに回るようになったりとかですね。
へ、は
い、ただ、うん、あの黒鉛やっぱり鉛筆なのであの黒い、色をしてまして、あの汚れてしまうので、最近ではあの市販の白い、粉末で、うん、中に油が入らないような形でその粉を吹きつけるようなスプレーも市販されるようにはなってきました。
あのホームセンターとかで売ってるような。
そうですね、はい、鍵穴スプレーみたいな形で売ってると思います。
粉状のものがいいわけなんですね、要するに。
そうですね、粉状っていうのはいろんなところにこう散らばっていってくれるので非常にありがたいですね、う
ん、
はい。
そんな中でもグラファイトっていうのはグラファイトがいい理由がある、
はいはい、グラファイトっていうのはですね、あの顕微鏡なんかでこうずっと見ていきますと、うん、あのまあ、ちょうどトランプを重ねたような構造になってるんですね。でそのトランプってあの上に指を置いてもらって横方向にずっと滑らせると、うん、ペラペラペラペラっと滑っていくと思うんですけど、はいはい、あれと同じようなイメージで、黒鉛も滑ると思っていただければいいかと思います、はい、
あそれで固体潤滑剤になってるわけ。
そういうことですね、はい、
鉛筆の芯が。
鉛筆の芯も使われます、はい、
こう初めて聞く言葉ですけれども、はい、身近にあるもの
なんですね。そうですね、身近なところに結構使われています。
他にもなんか身近に固体潤滑剤ってのあったりするんですか？
そうですね、皆さんあのマウスをこうよく使われると思うんですけども、
はい、あのおもむろに先生が机の上にあったパソコンのマウスを触ってます、
はいはい、でマウスってあの、まあ、マウスパッドの上とか机の上でこう左右にガサガサとこう滑らせてますけど、うん、これ別に裏に何もタイヤやキャスターがついてるわけではないんですけども、うん、結構滑らかに動くんですね。
そうですね、昔のあのボールがついてましたけれども、はい、今あのレーザーでね、
そうですね、
やってますね。
でこれ見ていただくとこういうふうにあの机の上とかと接するところにプラスチックの、
はい、こういうふうにっていうのはあのマウスを裏返すとですね、
そうですね、
あの四隅にちょっと足みたいな
ものがついてます、
ね、出っ張りがありますね、
はい、でこういったものはプラスチック製のものなんですけども、うん、摩擦抵抗の低い材料をここにはめてやることで、うん、机の上でこう滑らせるときにあの抵抗なく滑るようになっている。
あ、そのためにこれついてるんですか？
そうなんですね、はい、
はあ、マウス足がついてるなってうすうす気づいてはいたんですけれども、はいはい、これここはその固体潤滑剤になってるんです。
そうですね、固体潤滑材料といった方がいいかもしれないですね。あの粉ではないので、うん、でそういったもので滑りやすい材料をここにひっつけてやってるということですね、はい、
表側の材質とは違うものだったりするわけなんです
か？はい、違いますね。ここの上側のものってあんまり滑る材料ではないので、ここだけはちょっと違った材料を貼り付けてやってると。
へー、
はい、あとはですね、まあ、今私あの 折りたたみ椅子に座ってるんですけども、
はい、あのラジオだと思ってですね、はい、あのこのお部屋は先生の研究室ではありませんで、お隣のお部屋に入ってあの折りたたみ机とパイプ椅子でお話を伺ってるんですけれども、はいはい、パイプ椅子のこと、
そうですね、はい、でこのパイプ椅子をよく見るとですね、はい、やっぱりなんかプラスチックの輪っかのようなものが地面と擦れ合うところにこうひっついてます。
あの皆さんもパイプ椅子、ね、使われたことあるかと思いますが、パイプ椅子 の、はい、あの地面に当たる部分って金属なんだけれども、はい、金属だけじゃなくてちょっと1箇所2箇所か
2箇所ですかね、はい、
プラスチック製の輪っかが、ね、パンパンってはめ込んであります、は
い、でこれもやっぱりあの椅子をこうズリズリっと滑らしたりとか、うん、人がこう座ってこう動かしますので、そうすると金属の部分が直接あの床の上に乗っていると、うん、床がまあ傷丸けになって傷だらけになってしまいますし、うん、であの滑りも悪いので、こういったところにもこう樹脂の滑りのいい材料を貼り付けてやることで椅子が滑らかに、少しでも滑らかに動くようになってますね。
これも固体潤滑剤、
固体潤滑材料ですね。
ただのプラスチックではない。
そうですね、あのやっぱりそれに向いた材料っていうのをいろいろと、まあ、もちろんコストがありますので、うん、性能が良ければ何でもいいってわけではなくて、うん、まあ、椅子の値段がそれほど高くならない範囲で、滑らせるのに適した材料っていうものが使われますね。
じゃあ学長のパイプ椅子はちょっといい固体潤滑材料を使って
るかもしれないですね
あ、なるほど、はい、固体潤滑材料って言っても、まあ、さっき紹介してもらったマウスとかパイプ椅子のはプラスチックに見えますけれども、はい、いろいろあるわけなんですね。
そうですね、いろんなものがあります。あの布に染み込ませて滑りのいい布にしたりとかですね、うんうん、最近ですとあのホームセンターへ行くと、例えばあの家具を滑らせるために、うん、裏に貼るようなものも売ってると思いますけども、うんうん、両面テープで貼り付けるやつですね、うん、ああいったところ の、 あの布なんかもあの滑りのいいようなものをこう染み込ませて作ってあったりします、ね、
大事な皆さんのマンションのフローリングの摩耗も減らせるわけですね。
減らせると思います、はい、
あ、意外にトライボロジー身近じゃないですか、
はい、結構あの身近なところで使われてるんですけども、うん、まあ、あのどうしても隠れるところで使われますので、うん、あまり意識されないことが実は多いですね、はい、
で、まあ、僕らの、ね、お家のフローリングがどんだけ傷傷になっても社会が知ったこっちゃないですけれども、はい、これは、まあ、エコロジーにつながるわけですね。
そうですね、やっぱりあの例えば自動車なんかですとエンジンで発生とかモーターで発生した動力をタイヤに伝えるまでっていうのは、うん、結構いろんな機械部品を介して、うん、ようやくタイヤの回転につながっていくんですけども、うん、その、つながるところっていうのは機械と機械が必ず擦れ合うことで動力を伝えてきますので、そこでこう摩擦によるロスっていうものが起きると、うん、まあ、それはもうもろに燃費に、燃費の悪化に直結するようなことになりますので、うん、あの摩擦を減らすっていうのは余分なガソリンの消費を抑えるという意味で、うん、もうまさしくエコロジーに直結するような話になりますし、うん、あと摩擦が減ることで部品の摩耗が抑えられると部品の交換頻度も減りますから、あのそれこそ材料を無駄にせずに済むという意味では、トライボロジーはもうそのままエコロジーにつながる技術だというふうに考えていただければいいかと思います。
なるほど、大事な研究です。
はい、ありがとうございます。
トライボロジー、はい、今日あの先生のところにですね、はい、あの学生さんもいらっしゃっておりまして、はい、お二人今日いらっしゃるんですが、
はい、まだたくさんいますけども、うん、今、博士前期課程の2年生にいます、うん、中で固体潤滑材料の研究をしています野中くんとヌルルイザッティさんに来てもらってます
ということで、野中さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
野中さんはどうですか。今日お話をいろいろ伺いましたけれども、特にどういったところの研究に関わってるんですか。
は
い、
私はその先ほど、滝井先生もおっしゃられましたけども、うん、油とかが一般的に使えないような高温の環境のところで使うことができる潤滑剤の研究を行っております。
もう油が飛んじゃうような高温っていうと何度ぐらい？
大体そうですね、油自体はもう200度ぐらいでもう揮発しちゃうんですけども、うん、それよりも高い温度ので潤滑させることが最近ちょっと要求がありますので、うん、大体今は500度以上で、まあ、潤滑性がいいような潤滑剤はないかなという研究を行っております。
危ない研究ですね。
そうですね、はい、なかなかあちあちな研究をやっております。
冬はちょっと暖かくて良さそうです。
そうですね、まあ、でも摩擦試験を行う装置自体も結構断熱はしているので、うん、摩擦試験してるから暖かいっていうわけではないんですけども、うん、やはりその摩擦試験終わった後とか試験機とかに近づくとちょっとぬく暖かいなっていう感じはありますね。
夏は大変ですけどね。
夏はそうですね、暑いですね。
それでグラファイトじゃなくていろいろな、
そうですね、はい、
固定潤滑剤を探してる感じですか。
そうですね、はい、あの高温で使えるような潤滑剤ないかなということでいろいろと研究を行っている状態ですね。
それはもうシミュレーションとかじゃなくて具体的に高温にして。
そうですね、あの私の研究室ではシミュレーションとかよりはどちらかというと実際に摩擦試験を回してみて、うん、自分の目でこの潤滑剤の、潤滑性能は どういうものなのかっていう自分の目で確かめることを基本的に大事にしてますね。
あのいろいろなものを持ってきて試すのか、それとも野中さんたちがこう作っちゃうのか。
買うものもあれば売ってないものでちょっと調べたいものもありますので、うん、実際にあの自分で作ったりして、あの、うん、作った潤滑剤の潤滑性能を調べたりもしてますね。
高温の中でも潤滑剤として役に立ってくれるかどうかってことですか。
そうですね、はい、
数字で出てくる。
そうですね、大体はその、まあ、摩擦係数と呼ばれる、もので、評価したり、あとそのある潤滑剤を、摩擦面に介在させることによって、どのぐらい摩耗するのかといった摩耗している量で比較したりもしてますね。
いい数字が出るとたまんないですね。
そうですね、まあ、いい数字が出たり、あと、まあ、予測している結果が出るといいかなと思いますね。
あ、やっぱり野中さんの方である程度予測は出るわけです
ね。そうです、まあ、具体的な数値は出ないですけど、うん、あの例えばある物質 A と物質 B を比較した際に、うん、まあ、物質 A よりは下がってくれるかなといった評価とかはしたりしますね。う
ん、ちょっと大発見じゃないなんていうこともありました。
そうですね、実は高温潤滑ってイメージはしやすいと思うんですけど、うん、あまり世の中で広く一般的にやられている研究ではなくて、うん、なので自分でその、例えば試作した潤滑剤とかで、摩擦係数が下がると確かにおちょっとやってやったかなっていう感じはありますね。
楽しそうですね先生。
もう頑張ってやってくれてますけど大変な実験ですね。実際の機械部品はものの10分とか5分こすればいいわけではなくて、うん、トータルでいうともうその機械の寿命でいくともう何10年以上ずっと擦れるようなところがあって、うん、それをこう短時間である程度評価しなきゃいけないので、うん、摩擦試験自体も長いものになると丸1日以上回すような実験もありますし、うん、と学生はもう結構それにつきっきりになるような試験もしばしばあります。う
ん、寝ちゃいますよね。でも
そうですね、よくなりますね、はい、
ずっと見てないといけないもんなんですか。
いや、まあ、摩擦試験そうですね、例えば途中でぐっと摩擦係数がたまに上がっちゃう時もありまして、うん、そういう場合は装置に負担がかかったりしますので、そういう時は、装置を見に行って、うん、ちょっと大丈夫かなという感じで、まあ、監視はしたりはしますね。
野中さんは自宅生。
はい、自宅から通ってます。
お家に帰れない。
あ、そうですね、ありますね、
はい、お家に電話して。
まあ、もうでも、もう親も慣れてるらしくて
、はい、今日も実験だな、
今日も実験ですみたいな感じで連絡を送ると頑張ってみたいな感じで連絡。
本当は実験じゃない夜もありました。
なかなか体力が残ってないですね
なるほどね、はい、素晴らしい学生さんです。
はい、よく頑張ってくれてます、
はい、もう一人は。
もう一人はですね、マレーシアから留学してきてくれた、うん、ヌルルイザッティということで、はい、4年生までこちらで一度研究していて、その後一旦マレーシアに戻りまして企業で数年働いた後ですね、うん、やはり修士でもう少し研究をしたいということで、今ちょうど3年目になるんですけども、うん、愛知ものづくり奨学金というのを取ってですね、うん、また研究室に戻ってきてくれて、
はい、
今フェノール樹脂というプラスチックの中でも熱を加えると固まるというタイプのプラスチックのを、まあ、いろんな自動車部品なんかに使われてるんですけども、
うん、
そういったもののトライボロジーの研究をしてくれてます。
このフェノール樹脂を固体潤滑剤にしているっていうことはもう今までにもあるわけです
か。そうですね、ブレーキとかですねクラッチのように摩擦係数がある程度の高さで、
うん、
なおかつその温度ですとか時間の変化とともに変化しないで一定の特性を出してほしいというようなところには プラスチックの中でもあの熱とともに柔らかくなってしまうプラスチックですと、
はい、
そういったブレーキとかクラッチには使い物になりませんので、うん、そういったところはあの、まあ、これ熱硬化性樹脂というんですけども、熱を加えると固まるタイプの樹脂ということで、その代表であるフェノール樹脂ですね、うん、こういったものが結構使われてまして、
ブレーキってあのディスクを抑えるブレーキパッド
とか、あ、そうですね、はい、そういうところです。
あ、そうなんですね、
はい、そこはあの非常に強い力で押し付けて1トンから2トン回るような車のタイヤの回転を止めますので、ものすごい力で押し付けてタイヤを止めます。ですからあの摩擦面の温度はものすごい高い温度になりますので、あの同じ樹脂でもその熱可塑性と言われる熱を加えると柔らかくなる樹脂ではとても使えないですね。でそのフェノール樹脂という樹脂にいろいろな他の材料を加えて初めてブレーキパッドとかそういったところで使えると、はい、ですからフェノールの、特性というのは非常に重要なんですけども、意外とそのフェノール樹脂のトライボロジーの研究というのがされてなくてですね、うん、で、まあ、今その彼女が中心になってそのフェノール樹脂のトライボロジーの研究に取り組んでもらっているということです。
もうそんなに使われているのに研究がまだされていないという
そうですね、あの特性がどうなるかというあの研究自体はできているんですけども、なぜそういう特性が引き出せるのかというのがわからないもんですから、うん、とりあえずこうなったらうまくいったという形で製品にされているケースが結構多くてですね、うんうん、で、まあ、なぜそうなるんだろうというところをやっぱり紐解いていこうというのがやっぱり今後重要になってきまして、うん、でそれを、まあ、摩擦をして、でその表面の分析をしたりとかすることで突き詰めていこうという取り組みをしています、う
ん、なるほど、はい、難しそうな研究ですね。
そうですね、はい、難しいです。
ヌルルさんはマレーシアから。
マレーシアです、はい。
日本はどうですか。
素晴らしい国だと思います。
はい、で豊橋に住んでくれておりますけれどもね、
はい、
フェ
ノール樹脂について今、研究を行っております、うん、はい。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました竹市先生の業界用語は
トライボロジー。トライボロジーというのはですね、ギリシャ語で擦るという意味を持ちますトリボスという言葉から、作られた造語でして、もうすでに、この言葉ができてから50年以上になります。トライボロジーというのはもうそっくりそのままエコロジーにつながる技術でして、最近ではその地球環境ということを、まあ、意識しまして、グリーントライボロジーというような、あの環境のために大事な学問であるということを意識したような用語も出てきました。トライボロジーというのはまさしくエコロジーに直結する分野ですので、今後もますます研究が進められていくことを強く期待しています。
蛍光灯がチラチラすることも、どれが光ってるかわからない信号機も、ヘッドランプ片目で走っている車も急に見なくなりました。 LED がもたらした明かりの革命は LED の進化の序章に過ぎません。次週9月7日の天白の城は LED の進化系マイクロ LED がもたらす近未来のテクノロジー。技科大電気電子情報工学系准教授関口博人先生を訪ねますを楽しみに。